このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、
なにわ体感、
見たことない大阪。
いつも新しい視点で世界を見つめる、
互いを知ること、互いの違いを認め合い、互いに興味を持つこと、
本質を理解し、より良い社会を築くための一歩を生み出すラジオ番組。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。パーソナリティの浜崎雄三です。
団塊世代の妹、シンガーソングライターのタラです。皆さんお元気ですか？寒くなりましたよね。
そうですね。
ねえ、さて今週の話題なんですけれども、
はい、
日経トレンディから選ぶ2025年ヒット商品ベスト30。
ああ、うん、もう年末ね、近づいてきましたもんね、うん、
だよね。
ええ、
うん、まだね1ヶ月ぐらい2025年はあるんだけれどもね。
ええ、
うん、
そうですよね。まあ、うん、私もこのねパソコンの周辺機器のこのガジェット好きとしてはですね、
うん、
まあガジェットではないんですけれども気になるところではありますね、うん、
そうだよね。ということでですね、早速ベスト5ご紹介したいと思いますよ。
はい、
はい、じゃあいきます。まずは第5位。
はい、
第5位がね、セイロブームやったらしいの。セイロブーム。
あ、そうなんだ。
うん、なんかね、これ実は初心者でも扱いやすいっていうことが再認識された伝統的調理器具が大ブームっていうことでね、大ブームになったということで、無印良品の商品は発売10日間で完売しただそうですよ。
すごいな、やっぱり無印の ね、 ね、
うん、そう。だからプルちゃんね、お料理ってそう、うん、特に毎日そんな ね、 ね、
母に頼ってますから ね、 ね、そこはね。
そうよ、はい、うん、
ね、サラさんはどうですか、普段セイロを使われることあるんですか？
これね、多分この無印のセイロは木でできたセイロなんだけれども、はい、私はもう普通にステンレスのお鍋ね、はい、使って、もう蒸し料理すごい好きだから、もうほとんど毎日のようにやってるぐらいね。
あ、そうですか。
ま、マイブームなんだけど、お鍋をね2段に重ねて、
はい、
その2段目の上の段はこう穴がポコポコ開いてて蒸気が出るようになってて、
はいはい、
そして蓋をしたらその本当に蒸し料理が簡単にできるんだけれどもね。
いいですね。
でも、うん、この蒸し料理が流行るってすごい体にもいいから、お野菜とか ね、 ね、
これからね、また寒い時期にはね、うん、持ってこいですよね。
そうそう、うん、いい傾向やなとは思った。
そうですね、
はい、さあ続いて第4位に行くね。
はい、
平成女児売れ、女の子ですね、はい、女児売れということで、
ええ、
ね、平成に女児だった世代が懐かしさを求めて大散財ということで、たまごっちの予約は前作の4倍、そしてセブンスターの売り上げは前年比2倍になったっていうことらしいんですよね。
たまごっちなんてたらさ、懐かしいですね。
懐かしいよね。
私もギリギリ平成なんですけど、ね、うんうん、昭和に入れなかった平成生まれなんですけども、
うんうんうん、
小学生の頃ね、よく、うんうん、はい、姉も持ってましたし、
あ、
なんかこの
本当やね、
たまごっちから音が鳴るっていうね、
なんか
あの光景をちょっと思い出したりしますね。
これはね、
男の子はね、男の子はどんなのね、流行ってたかな、ちょっとこういろいろこうなかなか思い出せないんですけれどもね。
あ、本当やね、
はい、
なんかこう男の子どうなん、なんかプラモデルみたいなのは どうなんかな、
どうなんでしょうね。まあ、あのミニカーとかね、
うん、もうミニ四駆とか、なんかうちの子とか、ね、うん、近所の駄菓子屋で
買った。私はね、新幹線のこのおもちゃにね、うん、夢中になってまして、音の出る駅のアナウンスとかですね、
踏
切の音とかね、もうあれをこう音を鳴らして走らせるというね、手でこう走らしたりゼンマイがあったりとかですね、もうそんなでこう遊ぶのがとても好きな子供でしたけれどもね。
いいよね、でも本当ね、
懐かしいです。
いや、懐かしいね、さあということで第3位いくね。
はい、
第3位は任天堂スイッチ2らしいよね。
これはもうスイッチっていう単語はよくね聞きましたし、うん、視覚障害の中でもね、ゲーム好きの方が、うんうん、意外とおられまして、 工夫してこう遊ぶっていう方もね、いらっしゃるそうなんですね。うん、私はさっぱり弱いんですけれど、ね、すごいこう手に入れるのも大変だってね、聞きますけど、ね。
そう、抽選やったりいろいろね、大変やと思うんだけれどもね。
スイッチか。
ねえ、そう。
サラさんはどうですか、普段はゲームはされないですか。
いや、私ね、ゲーム本当にね、もうダメな人なんです。
そうですか。
あのね、追っつかないというか、もう本当あのスピードに ついていかれ
る。ああ、まあ確かにゲームは早いの多いですね、展開がね。
昔ね、私たちの若い世代でね、まあ、あのインベーダーゲームっていうのがあったんだけど、
聞いたことあります。
もう それすら私でうまくできなかった。ピコピコって落ちてきて ね、
ゲームとかねいいんですけどね。
そう、パッと避けたり ね、
そうですね。
もうだからでよくできる子はもう次どうなるっていうのを分かってて読んでパッと次右へ行き左へ行きやってたんだけど、
あ、そうですか。
もっと言うと臭くて、ああいうのは本当にね、特にやっぱ男子の方がうまかったかもしれないね。
結構好きな子多いでしょうね。
どっちかというとゲーム好き。そうそう。そしてそんな中第2位は映画の国宝やったん
よ
ね。
もうこれはよく聞きましたね。ね、興行収入がすごいと。
すごかったの。でね、これってね、シニア層から若者へ逆転拡散で本物の歌舞伎も潤したっていうことらしいよね。
でもいいことですよね。
うん、確かにね、日本のね伝統文化っていうかね、やっぱ歌舞伎っていうのはね、うん、ああいうのを見ることによってやっぱ興味持った若い人たちも増えたんじゃないかなと思うしね。
そうですよね。
しかもその主役を演じてたその2人が本当のアイドルっていうかね、吉沢亮君、横浜流星君ということ
で、本
当に熱演やったから ね、私も見に行かせていただいたけど、
そうなん、3時間ぐらいあるんですもんね、映画はね。
そう、あのプルちゃんがね大好きな森七菜ちゃんもね、
はい、
出演されてた
り、これはもう忘れないですね。私も言いたいと思いますが
ねえ、はい、まあ、そんなところで国宝はかなりね、あの話題になりました ね、はい、
そうですね。
そしていよいよ第1位が大阪・関西万博ウィズ脈
々。もうこれは外せませんね。
もう外せないよ ね、
もうベタです。今年もう間違いなく、
間違いなくね、はい、本当に
脈々ね、はい、ね、今もすごいらしいですね、うん、グッズの売り上げとかね、
まだ未だにね、あの、だから駅こう歩いててもこう、ね、リュックに下げてたりね、脈々を、うん、お人形を下げてたりね、でも未だにすごい人気大爆発。
すごいですよね、本当に、うん、まだまだ続きそうな気配がしますね。
だよね、はい、じゃあこれだけ商品ちょっと並べてベスト5お話ししましたけれども、次回はですね、プルちゃんの超個人的2025年ベスト商品でも発表する。
おお、いいですね。
じゃあ決まり、次回はプルちゃんの2025年ベスト商品の発表です。
お楽しみに。あ、そうか、宿題だ。
なにわ会館、
見たことない大阪。
ではここからはモーラの旅のコーナーです、
はい、
私たち視覚障害者にとって本や雑誌などは点訳、音訳、最近はオーディオブックなどもありますけれども、ね、実際にですね利用できるサービスというのがいくつかあるんですよね。ただ街中で無料で配られているようなチラシやパンフレット、フリーペーパー、まあ、こういったものはですね、なかなか実際こう手に取ってその情報を知るという機会が少ないんです、
うん、
ここで、目の見えているタラさんにこうした身近にある資料を隅から隅まで、網羅して読んでいただく、そして、全盲の私がそれを聞きながらツッコミを入れていこうというのがこの網羅の旅のコーナーです。
え、そうですね、隅から隅まで私読ませていただきます。
はい、
視覚に障害のある方にとってはあまりない機会だと思うんですけれども、健常者にとっても実はそこまで読んでいない、いや見ていないことも多々ありますよね。ということで視覚に障害を持つ方にも晴眼者の方にも新しい発見がある、それがモーラの旅なんです。
はい、今日はタラさん何をモーラしましょうか。
はい、 今日はですね、なぜか滋賀なんですよ。
そうなんですね。ね、はい、まあ何は体感と言いながら滋賀なんですか。
はい、まあ今日はですね、ディレクターの意向なので滋賀たないわね。
滋賀だけにね。ね、はい、お見事。
あ、うまい。さすがプロちゃん、かぶせてきましたね。で、このね、滋賀のイメージってどんな感じ、プロちゃん。
どうでしょう、やっぱりね、まあ、最初はやっぱり琵琶湖ね、
うんうんうん、
なんでしょうね、近江牛とかですね、
うんうんうん、
なんか食べる方ばっかりに行ってしまいますけれども、
いや、ね、もうそうよ。
美味しいものがね、バームクーヘンとかですね、いろいろ出てくるんですけれど、
うん、
はい、あとまあ、あの私たちの身近なところで言いますと、実はあの毎年あの障害者のスポーツ大会っていうのをこう年に一度あの、いろんな企画でやってるんですけども、実は今年はあの滋賀でのこの大会だったっていうのはですね、
うん、あ、そうなんだ、
はい、あの新聞記事で読みましたね。
ああ、なるほど、
はい、あとあの駅で言うとですね、うんうん、鉄道の JR の駅で虎姫という駅がありましてですね、タイガースのファンとしてはちょっとこう反応してしまうところもありますね。
へえ、さすがプロちゃん、てっちゃんプロちゃん。ねえ、まあ私自身はね、滋賀といえばね、去年リリースしたピースっていうね、あの曲のミュージックビデオの、
ね、いい歌ですよね、
そう、うん、ありがとう、あのその撮影場所が琵琶湖付近だったりしたので、あ、まあちょっとご縁がある場所なんですよ、
です、ね、
実はね、はい、ということでね、今回取り上げますのは JR 西日本が作ってる滋賀の観光パンフレットということでね、心整う滋賀琵琶湖の旅滋賀リズムトリップオータム2025、これは A4 サイズでね、全16ページの中閉じになってまして、内容がね、そうギュッて詰まってるんですよね、今日はできるところまでしっかり網羅していきますよね、いきますから、じゃあいきます、まずは紙面のデザインね、いきますね、
はい、
これね、上の大体3分の1ぐらい、上部はですね白地になってまして、下の方はあの写真の構成になってます。そしてその一番上の部分にはですね、心整う滋賀琵琶湖の旅と書かれてまして、その下の白い部分には赤い線が5本ね、左右に流れるように描かれてるんですね。その5本線、まるで楽譜の5線紙のようになってて、左端に小さな赤い音符、その右に赤いもみじが2枚と黄色いもみじが1枚。その音符の、
ね、
そうそう、うん、置かれててね、で、写真がその葉っぱの形に切り抜かれて配置されてるんですね。で、さっきの心整う滋賀琵琶湖の旅の真下に5本線の中央付近、ここに手書き風のフォントで滋賀リズムトリップと、書かれてまして、うん、文字はですね、そうそう、はい、大小が少し踊ってる感じの軽やかな印象になってます。そしてその線がね、その5線紙みたいな線が右へ進むにつれて間隔がギューッとこう細くなっていってて、その先に黒いあんの見えるモナカのね、あのモナカ食べる、
はいはい、うん、あ、美味しそうです
ね。それね、負けずのつばっていう、なんか安土の名物のお菓子のようなんですけれども、
あ、あの刀のね、
あ、そうそうそう、ついてるつばね、
はいはい、
それの、それとその、まあ、上に薄茶色のちょっと模様のついた蓋がこう乗ってるんですけれどもね、その白地の写真の境目ね、あの下の写真なんですけど、その境目は波のように左から右へうねってて、そこにですね、あの相撲を取ってる力士の像の写真がこう小さく載ってるんですね。
お菓子とはまた随分違いますね、雰囲気がね。
そうなんよね。それでなぜかというと、これは滋賀県近江八幡市安土町の、これ相撲モニュメントで、織田信長が相撲大会を催したことにちなんで設置されたものなんだそうですよ。
そうなんだ。
うんうん、まあどちらもまあ名物というかね、名所であったりね、そういった形でこう表紙に載ってるんだけれども、そのさっき言った波ね、この波を道に見立てたように自転車に乗った人のイラストのシルエットがあって、
はい、
その右横に手書き風にね、ローマ字でオータム2025っていう文字があって、その下の写真、これは立東市の安養寺があの写真に写ってるんですね。 で、その左手前に真っ赤なモミジが映ってて、で、右側は緑の木々の中に白い壁、白壁と瓦屋根がこう映ってるんですね。で、その石畳の道になってるんですけれども、その先十字に交わってて、灯籠とかね、手水舎、手水舎とも言いますけどね、この、あの、賽銭箱とかも見えてます。で、石でできた、その、手水鉢っていうのかな、うん、安養寺っていう文字が、こう、昔だから右からこう安養寺って右から書かれてるんですけれどもね。で、奥の石道はさらに本堂へと続いてるというような写真がこの下側にね、3分の2ぐらい占めて、あの、載ってましたね。載ってますね。
風流というかね、歴史をこういろいろ感じさせるものが並びますよね。
うん、ねえ、うん。じゃあ、このね、紙面に掲載されてるテキストを読み上げますね。
はい。
はい。まず、心整う滋賀琵琶湖の旅滋賀リズムトリップオータム2025で、ここからはさっきの写真の上に書いてるんですけれども、このパンフレットのコンテンツ紹介ですね。
はい。
まず左から自転車のイラストがあって、その右横に滋賀リズムペダルで、その下に気の向くままにペダルを漕いで秋の立冬へと書いてあるんですね、
はい、
その右に電車で巡る滋賀の旅近江八幡市おすすめ町散歩、さらにその下にね、遊びの滋賀リズム、おいしい、嬉しい、美しい秋の滋賀三昧そして地元ガイドがご案内、地元ガイドと町歩きおあつらえ、そしてね、この表紙の下の右隅にはですね、写真の解説がありまして、天平12740年聖武天皇の勅願で老弁僧正が開基したと伝わる古刹、室町時代には第9代将軍足利義久が六角氏征伐のために陣所を設けたことでも知られています。写真、東本山安養寺立東寺安養寺、そして波線があって2025年12月31日ということですね、うんうん、そして、この表紙左下にはですね、 JR 西日本のロゴが載ってるんですよね。さあ、プルちゃん、うん、感想はどうでしょう、ここまで聞いて。
これ太郎さん、だって表紙のこの1枚にこれだけ載ってるわけですよね。
いやもうね、写真
ですね、これ。
そうそう、うん、
ね、興味が本当にね湧きますよね、うん、で大阪とやっぱりちょっと雰囲気というかね、ちょっとこの、うんうん、ね、あの大阪のその紹介とはまた雰囲気が違うなというのも感じましたですね。
あ、確かにね、まあでもそんなに大阪から遠くはないはずなんやけれども、あんまり行ったことないし、ね、知らないことも多いよね。
そうですよね、うん、まあやっぱりね、あの滋賀といえば、まあ、琵琶湖なんですけれど、
うんうん、
ね、
うんうん、
あとはやっぱりこのね、ゆるキャラのヒコニャンもね、うん、忘れてはいけませんよね。
確かにそうだよね、さすがやプルちゃんね、本当。
いえ、
うん、
ね、でもね、タラさん、
はい、
こういう曲を作るタラさんも素敵なんですよ、う
ん、え、な、何？
ではタラさんの歌うドキワクをどうぞお聴きください。
はい、
持たせたらもう少し若かったらってため息ついていませんか、諦めちゃっていませんか、今こそできること探してみようよ、時間は待ってくれないけど楽しいことは待っている、ドキドキすること見つけてワクワクすることしましょう、あなたの笑顔がひとつこの世に光を灯す、どんなに遠い夢でも叶 叶えられないとしても、向かう風に戯れて共に生きてゆこう、今を生きてゆこう。悩みは誰にもあるもの、たくさん泣いてしまおう、幸せになれる、たまには信じてみてね。辛い涙は過去に置いてゆこう、雲の上を天と様に預けて一歩踏み出そう。ドキドキすること見つけて、ワクワクすることしましょう。どんなに遠い夢でも叶えられないとしても、向かう風に戯れて共に生きてゆこう、今を生きてゆこう。
お送りしたのはタラさんが歌われたドキワクでした。
はい、
いやー、タラさん本当に、
ね、なんか突然
え、
ありがとうございます。
いえいえ、
本当に
ね、あの今日の今回のオープニングは年末のお話をと言ってたんですけども、はい、ね、
うんうんう
ん、なんかこの年忘れというんでしょうかね、年をこう重ねるほどなんか前向きになれる歌ですよね。
あ、いや本当にありがとうございます。多分私もね、20代やったらこの曲は作れてないだろうなと思うんですよね。
ねえ、これはタラさんと、うん、もう一方実は歌っておられるんですよね。
そうなんですよ、この曲はね、はい、2人のユニット名がザ・ピスタチオという名前で、
ピスタチオ、
はい、
美味しいですよね。
なんでかって言ったらね、ザ・ピーナッツ、
う
ん、
に対、あ、そうでした、そうでした、
対抗してね、
お話がね、
そう、ザ・ピスタチオにしましょうかってなったんですけれども、そのもうお一人の方は高田ひとみさんという方なんですけれども、
はい、
あの昔のね、あのちょっと高田光吉さんって言って分かる方はもうね、60より上の方しか分からないと思うんですけれども、
ほ
うほう、すごいあの映画俳優の方でね、歌う映画スター第1号って言われてた方で、その高田光吉さんの三女さんなんです、高田ひとみさんという方がね、でその方とちょっとのお出会いがありまして、あの一緒に歌いましょうということになって、この CD にこの曲レコーディングさせていただいたんですけれどもね、あの彼女のリクエストでみんなが元気になる曲をタラさん作ってよって当時言ってくださって、それでじゃあちょっとワクワクする曲がいいですねってことで、まあもう、もうこれかなり経ってるんですよ、十何年前かな、
で、
あのドキワクというタイトルにして、
うん、
でまあね、歌詞の中でね、やっぱし当時の、まあ今もそうなんですけれども、私ぐらいの年齢になってきたらね、うん、なんかもう今更やることないよねとか、もうちょっと若かったらやってたけどねみたいな会話が増える中ね、いやいやまだこれからですよって、もう楽しいことはもう待ってますよっていうことをこうみんなに伝えたかったんですね、だからもうどんなに遠い夢かもしれない、叶えられない かもしれないけれども、うん、その向かう風に戯れてっていうね、向かってくる風はきつかったにしても、それを逆になんか追い風にこう戯れながらね、一緒に生きていこうよ、今を生きていこうよっていうね、
うん、
そういうことでね作ったんだけれども、あとそうですね、歌詞の中にはね、辛い涙は過去に置いていこう、うん、雲の上をテント様に預けて一歩踏み出そうっていうね、歌詞も、
ね、本当に前向きだね、歌詞が並びますよね、
うん、
タラさんがこれはそうそうと作詞作曲をされた、
うん、あそうです ね私がねやらせて担当させていただいたんですけれどもね、だから声がね2つ、
うん、そうなんですよ、
ね、聞こえた
タラさんのねソフトなこの歌声と高田さんのね、はい、ちょっとこうハスキーなね耳に残るね、うんうんうん、いいお声ですよね、高田さんの声もね、
いやもうそうなんですよ、
ハーモニーがいいなと思ってね、
う
ん、
そう彼女もね、役者さんだし、あと歌も歌ってらっしゃって、レコードもね出してらっしゃったんですけれどもね、はい、今もなんかお着物着ながら演じる舞台のようなところにはよくね、
そうなんですね、
はい、出てらっしゃったりするんですけれどもね、はい、まあこれを作った当時はワンマンライブにもこうゲストで出てくださったりだとか、
ね、もう私は忘れられないのは、うん、タラさんがねミニスカートでこの歌を歌われたと番組の中でおっしゃったことがですね忘れられないんですけれども、
それ彼女の、はい、アドバイスで、タラさんこれに
おっしゃったんですね、
そうタラさんこれにしましょうって言って
そう
足見せましょうみたいなね
いやいいですね、なんかこの軽快なこのねリズムに乗ってですね歌っておられたのをちょっとこう想像してしまいますけれども、
ねえだから楽しくやらせていただきました、も、うん、今もついこの前もね、ハロウィンの時にも、はい、ハッピーハロウィンってね LINE 来ましたけどね、
そうですか、高田さんから、
はい、
いやいいですね、ねえ、平成の曲ですけどやっぱね、令和にもきっとこの響くメッセージっていうのはですね、この曲には多くね散りばめられていると思いますので、うん、またねタラさんのこのソロの曲とはまた違ったこの味わいをですね皆さんにもぜひ、うんうん、知っていただけたねザ・ピスタチオ私も覚えておきたいと思いますので、
ね、本当にありがとうございます、とても
いい曲を聴かせていただきました、また、うん、次の曲もね大いに楽しみにしたいと思っています、
うんうん、はい本当にね、このちょっとサプライズになりました、いつもプロちゃんありがとうございます、そしてディレクターさんありがとうございます、
なにわ体感
見たことない大阪、
はい、今日も番組をねお聞きいただきましてありがとうございました、
ありがとうございました。
なにわ体感見たことない大阪ではリスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております、番組の感想など何でも結構です、リスナーさんからの反応はとても励みになりますのでぜひ
よろしくお願いします。
JBS 日本福祉放送公式サイトのトップページ番組へ投稿から専用フォームでお送りください。この番組は毎週月曜日に内容を更新、過去の放送は JBS ホームページの過去の放送を聞くからいつでもお聞きいただけます。
今回はタラさんのねドキワクをお聞きいただいて、はい、滋賀のお話をいたしました。
良かったですよ ね、
私が宿題を忘れないようにしてお届けしたいと思いますので、
そうですよプルちゃん忘れちゃダメですよ、
わかりました
、はい、
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感見たことない大阪、お相手は浜崎雄三と
タラでした。皆さん体調にはくれぐれも気をつけてお過ごしくださいね。それでは引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。